レッサー
島香織のシャンシャンチューズデー。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
マジシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン
お願いします。
今日もこの番組始まる前にみっちりと打ち合わせをしまして、あの時の島子さんの立ち姿素敵でしたね。
どうしたんですか？
なんかこうマスクをしてスラッとこうストールっていうんですか、肩にかけてワンピーススタイルでね、でブーツは今日新しいの履いてんじゃないですか。素敵なブーツを履いてて、でそこまでは良かったんですけど、なんかね尻尾が出てましたね。細い尻尾がスーッと伸びてるのが気になって、あれ糸くずですよね。ものすごい糸くず。
はい、気づいてはいたんですけど。
気づいとったのか。取りましょうよ。気づいとったんなら
まだこのくらいの長さだったらいいかなと思って追っておいたのが伸びてたみたいです。
すごいよね、島子さんの糸くずは成長してるんですね。
日々進化を遂げてるみたいで、
ね、この糸くず長くなって、はい、じゃあ取りますよ。でもっと他にもいっぱい出てきとるからな言いながら、確かにいっぱい見えました。よく見ると
これだけまだ生えてるんですよ、
ね、今日も島子さん頑張って、はい、成長真っ只中の島子さん、
ありがとうございます。いろんなところが成長しておりますけども。
この間ね、あの面白いお仕事がありましたよね、はい、あの私もねいろいろなとこでマジックショーやってましたけども、うん、初めてですよ、電車の中でマジックっていう、あの地鉄電車ですか、富山地鉄
の
電車でアルプスエキスプレスっていうのが特別観光列車があって、その中で結婚式の二次会をやるということで、
と高級な列車？
列車ですよ。いい感じのね、あの普通に座る座席が2両あって、で真ん中の1両が、あの、まあ、パーティー会場といえばパーティー会場のようなテーブルが並んでて、
それは面白いわ。
でそこでね司会とテーブルマジックとイリュージョンということで、で打ち合わせに行った時にやっぱり思い出に残る誰もやってないものをやりたいんだっていうことで聞いて、で練習だからでも揺れますよねって言ったら、ちょっと揺れると思います。なんがなんが、テーブルマジックやろうと思ったら、揺れる揺れる、だっかんだっかん。普通に座ったり、あの飲み物飲んでる分には大丈夫なんですよ。でもそこで立ち入ってマジックやるってなると ね、なかなか大変ですよ。あのテーブルマジック、例えば今目の前にいる島子さんにやるわけじゃないですか、すぐ後ろにお客さんがいるわけですよ。もう全部後ろから丸見えやし、あんなにステップ踏みながらマジックやった経験ってのはないなと。
うまくいったの？
あのね、それがおかげさまでうまくいきましたね、何がいいってね、こう進む時間が経つにつれてまず景色がどんどん変わるじゃないですか。ただみんなね、飽きないんですよ。
そうなんだ、
パッと景色見て、ああ紅葉始まったねとか。
あマジックどころじゃないじゃない。
いやいや、そう、そこあれ本当やポイントずれたぞ、おかしいぞ。
紅葉見たいんだけど、でもマジックしてるし見てあげないと
な。何言ってんすか。あのね、最初に電車こう出発する時ね、はい、あのやっぱりみんな緊張されてる感じがする。みんな分かんないもん、どうなるか。
そっか、初めてのことだから、
ね、で新郎新婦がほら高砂の席にいるような感じでもなく、
あ新郎新婦の立ち位置はその時はどこ
に。その、ね、メインの真ん中の車両の横の方にあるソファー的なところに座ってるんですけど、みんなそんな歩き回るわけでもないから、
確かに
そこでテーブルマジックでちょっとこう和みの時間を、皆さんちょっとずつ親睦を深めていただいてみたいな。
テーブルマジックっていうことは、あの回るわけですか。
そう、ごめんなさいね、それ分かりにくかったですね、そうなんですよ。皆さんのところまで行って、一個ずつ回りながらやっていく感じ。
あー、なるほどなるほど、
そうなんですよね、
じゃあワクワク感ありますね、次は自分だとか言って。
そうそう、そんな感じ、あの子供たちはね結構後ろからついてきたりはしてましたけどね。
あ、そうかそうかそうか。
そういう電車の中での二次会ってのは初めてでしたけど、出発する時のその硬さと帰ってきた時の一体感の違いね。あ、こういうのも悪くないもんだなと思いましたよね。
いや、もう一時が万事と言いますか、コンプちゃんはいつもそうじゃないですか。でこの間もね、それだけ大成功させてね、350人の
10月29日の、
ね、それがあって、会場の、ね、主催者の方もみんなが喜んでくれたっていうのって、やっぱ結果を残してみんなが楽しんだからこそのまた信頼に変わっていくわけで、毎回こうやって楽しんでもらっている実績が今つながっているんだなっていうのはすごく思います。嬉しいです
よ。で、ね、終わり際に、あの参加してた新郎の友人から、今度はあの僕の結婚式でお願いします。
もう最上級の褒め言葉。
隣の人は、お前相手おらんのとか言われながら、
すごい。
かわいそうとか思いなが
ら、ね、ちゃんとオ
チ
もあり。
でたまたまね、そのお店のなんか店長さんという方もいて、今度僕のお店にも来てくださいよとか、ギャラいくらなんですかって言われて、2、300円でいいよっていう時。 いやもう何でもいいんですよ。
すごい。
もうなんかね、すごく嬉しかった。その自分自身もなんかね、うん、その新郎新婦の友人になったような、はい、不思議な感覚。
いやそのあるのよ。だからそういう気持ちがあるから伝わるのよ。一緒にお祝いしてる気持ち、たださマジックへ呼ばれてきたぜっていう人もいると思うの、うん、それを一緒にお祝いしたいっていう気持ちってやっぱり伝わるからさ、うん、それがこの年間何百本ってやってるその実績につながってんだよ。もう全てなんだよそれが。
ありがとうございます、うん、なんかお褒めいただいてるみたいでなんかあれですね。
だってこう呼んだ人から、うん、が今聞いてみたらどう思うと思う。一緒に友人と同じような気持ちでやったって言ったら何よりも嬉しくない？
そう言われたらそうかもね。だけど自分の中ではね、うん、本当に友人だと思ってて、うん、で次の日も LINE でさ新郎さんに、うん、昨日は本当にありがとうございました、うん、で長文を書いたら、うん、あのちゃんと返信があったんですよ、うん、ありがとうございましたまたお願いしますっていうことなんか1行半ぐらいの返事が来てあれとか思いながら
なんか
あれあまあだけどお二人もね進行によってはお忙しいんだろうなと思いながら ね、
う
ん、ね
もう、
うん、ありがたいな
すごい
で、うん、いろんな仕事がありますね、本当にね。あの、うん、電車乗ってて思ってよかったのはね、うん、そのやっぱ自然の力みたいなものを感じましたよね。なんかねそのパーティーがバーンと盛り上がる瞬間もあれば、うん、みんなこう景色見て、うん、なんかゆっくりと物思いにふけるみたいな時間もあったんですよ。
へえ、
やっぱその考える時間を与えてあげるっていうのはすごく大事なことなのかなと思って。
ちょうどいい揺れもあるんでしょうね。
そうそう、うん、黄昏れてる気持ちに、これ持ってきたかっただけここに
黄昏れ、そうなの？
曲の紹介になんとか持ってる。
やらしいな。
もう一生懸命頭フル回転して黄昏れキーワード出ましたので紹介しましょう。トラヘータさんがチョイスした曲です、はい、1978年の曲、はい、大橋純子黄昏れマイラブ。大橋純子黄昏マイラブお聞きいただきました。
はい、
島子さんに黄昏ることってあるんですか？うん、黄昏です
もんね。意外とありますよね、うん、ほら基本一人だからさ、
ね、
考え事してたら人から見ると黄昏れてるってなるんだ
よ。あのね、アメブロ更新しましたって出るじゃないですか、はい、SNS とかね、うん、なんか大抵黄昏れてる感じしますよあれね。あの普段のハイテンションな島子さんとは全然正反対の、はいはい、あれ何なんですかねあれね。
なんですかね、うん、わかんないです私に問われても。これが計算して作ってたら、うん、これはねこうこうこうでこういう風に見せたくてしてるのとか言えるんだろうけど、うん、何でもありのままだからいつも
それがいいですよ。僕ね、ありのままの島子さんのこの生き方がもう本当に僕の中で勉強お手本になってますから。
本当ですか？でも時々というか、うん、あのいろんな人に会うんですけど、あの何をやりたいのかわかんないってよくいろんなことやりすぎてて。
そうか、聞き酒師になったり、
リンパがいいと思ったらリンパの
あ、そう、リンパ発信ね、うん、
言ったりとか、うん、それとか今あの心理カウンセラー的なあの勉強とか、あと介護の資格も持ってるんで。
わけわからんけど、
なんか自分が興味あることとか、うん、あすごいとか、うん、これ教えてあげたいと思うことを常にその時のその場の気持ちでもう発信してるから、うんうん、だから何をやりたいわけじゃなくて、それが島香織なんです。
いやでもねそれ共感できるよ、うん、昨日一昨日かな、うん、あのサラリーマン時代の先輩とちょっと酒飲む機会があって、うんうんうん、で話してたんですけど、うん、もっとマジシャンってやれることあるだろうって言われて、もっといろいろあるはずやよなっていうことを言われて、うん、本当その通りだと思うんですよ、
うん、
なんかカテゴリーとしてマジシャンっていうとマジックショーをする人ってなってしまうけど、
うんうん、
もっと柔軟にやれるべきことはあって、うん、でそれってマジックと関係なくてもいいわけですもんね、
うん、
だからその感覚を島子さんはやってるわけですから、
あ
もう全ては歌のために、全ては芸のために、うんうん、
それって見据えてとか、うん、こうありたいから今こういう風にしてるんだとか、
うん、
そういうのができてやってればいいんですけど。
ないのそれ。
ただほらあのいいと思ったらわーって、うん、いいんだよって言いたくなる、その辺のおばさんと一緒だよね口コミのおばさんと一緒じゃない。なんかそうなると突っ込まれた時に、うん、それをなんか落としどころつけれるような説明ができないとなと思って、
うん、あそういうとこもちょっと苦手なんですか？
うん、なんかいろいろ考えてたのは、うん、いや歌を歌ってる元々の意味はやっぱ元気になを少しでも届けられたらとか、うん、ね、うん、あの私が元気で頑張ってることで少しでも共感してもらえたらと思うのと、はいはい、同じことで元気を通すフィルターが変わってるだけで、うん、全部伝えたいことは同じで、教えてあげたいって思うことは同じで、でも結局も言葉になってないけど。
いやでも結局その生き様みたいなものって一番大事だとは思いますけどね。 いろんなことやってるっていうのなんでそんな後ろ向きになって
る、どちらかってるのは分かってんの
自分で、
うん、誰かに収めてもらわなくちゃいけない時期に来てるんだろうなってすごい今すごい感じてるわけ。
どうかな、自由奔放に生きてる楽しさを楽しんでるのを見て、うん、いろいろ元気もらったり勇気もらってる人も多いとは思いますけどね。まあ大体ね、そんな風にね生きてきたんですよね、僕、うん、ね、あの最近一番思うのはね、うん、ゆるさって大事だなと思うんですよ、
はあ、
僕はね、うん、なんかね今までさ、うん、いろんなことを決めて一生懸命やろうっていうことを中心に生きてきたんですよ、うん、多分で、ね、来年10周年なんですけど、もっと緩くなろうと思って。
本当に、
もうとにかく緩い人間になってみようと。
緩く目標っていうのは新しいね。
あ、そう、もうね、もうとにかく緩くやってみようかなと。もう一応決めたことやるとかね、そういったことは今まで通り頑張るんだけど、自分の中で緩さを追求するぞっていうのを10年目からの一つの目標にしたいなと。うん、そんなこと考え
また考えちゃうな、また黄昏ちゃうな。
じゃあ黄昏れてる間にねちょっとメッセージ届きましたんで。
はい、やった、ありがとう。
はい、ラジオネームベーコンさん、34歳女性の方です。
ベーコンさんありがとう。
昨日歯医者さんで銀貨が服の中に入ってしまうマジックを見せてもらったのですが、うん、
はい、
最後に10円玉をコンプさんが服の中に隠してくれました。これね、歯医者さんっていうのはコンプレッサーさん、うんうん、魔法学校やってるんですよ、
はいはい、
そう、アスナロ小児歯科医院さんと佐野小児歯科医院さんで、
うん、
平日毎日午後3時半から6時まで、行けない時は代理の人が行ってますけど、
うん、
行ってまして、でそこでね、これ私記憶してますよ、
うんうん、
あの10円玉を服の中に隠したんですよ、うん、実際入れてないんですよ、
うん、
入れたようなマジックをしたんです、
うん、
子供に、
うんうんうんうん、
もう子供がね帰りたがらないから、うん、じゃあプレゼントあげるよってことで、うん、10円玉をふっとこう服の中に入れたマジックをしてあげた、うん、
へー、
うん、帰り際、本当に服の中に入ってるのか思わず聞いてしまった人のことを覚えていますでしょうか。ほうほう、これお母さん本当に聞いてきたんですよ。
そうなんだ、
本当に入ってたら申し訳ないなと思ったって。でその歯医者さんを出たところで、それはやっぱりないよなと一人で爆笑してしまいました、
うん、
あんなに近くで見ていても全然わからない、
うん、すごい。
コンプさんに10円のお小遣いをいただいたのかと本気で錯覚していました、うん、でお風呂に入るときに服を脱いだ瞬間に10円玉を子供の横でチャリンと落としてあげたら、子供たちが狂気乱舞してました。楽しい時間をありがとうございました。来月の歯医者さんも楽しみです。
素敵なお母さん、
嬉しいよね。
お、夢がある。
このメッセージわざと送ることあるんですよ、
う
ん、メッセージ、例えばロープマジックやって、
うんうん、
切ってバラバラになったのがつながるじゃないですか、
うんうん、
でつながった後ぜひお家でやってみてくださいねってお母さんに渡すんですよ、うん、
へー。
でただ子供たちは本当に切ろうと思うじゃないですか、
うん、
でもしもダメな場合は切って元に戻らなかったら、うん、枕の下に引いて、うんうん、そのまま寝たら次の日ちゃんとつながってるからね、お母さんよろしくお願いしますねっていう、そしたらね勘のいいお母さん、うん、分かりましたって言って帰っていただけるから、
あ、すごい、またね、うちに帰ってもお土産のマジックがあるみたいな、
うん、そうなんですよ。そこでまたねお父さんお母さんと子供たちの笑顔がバッと広がったら、
う
ん、
夢が膨らむ、
ね、楽しいなというふうに思ってやってんですけどね。そういうのが届いたとしたら嬉しいです。ベーコンさんありがとうございます。
ベーコンさんありがとうございます。
さあこの流れの中で曲紹介いきますか、
は
い、
そうですね、うん、私はまだあの女の幸せというものを掴んでおりませんので、そんな子供にサプライズしてあげる喜びはまだ分かりませんが、
いつも歌で送ってますよ気持ちをね、
はい、今月も誕生日を迎え、新たに一つを年を取り一人ですけど、それでも頑張ってやっていこうという思いで皆さんにもエールを送ります、
はい、
ザードさんで負けないで。
コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシ
ー。そういえば今月誕生日でしたね、
う
ん、
そうでございました。
どうもおめでとうございました11月15日でしたっけ。
そうです、ね、いいこの日です。
あ、そうか、11月15日ね、
う
ん、聞いていいのかどうか分かんないですけど、うん、おいくつぐらいになられたんですか。
アラフォーですね、うん、アラフォーですね、
ね、はい、びっくりしますよね、島子さんって年齢不詳ですもんね、うん、
そんなことないですよ。
年齢重ねるのってでも嫌なことじゃないですよね、
うんうん、そうですね、だから今別に戻りたいとは思ってないから、
ね、同じ、うん、全く戻りたいと思わない。
そうだからよく、うん、10年前に会えたらもっと応援してあげれたのにって言われる人があるんですよ。だから今じゃ売れないのみたいな
今でも応援してよと思いますもんね。
そういうのがやっぱ人は年で見るんだなっていう思いがあるけど、
うん、
でもそうじゃなかったでしょっていう風に 私が言えることで、うん、それで勇気を持つ人も絶対いると思うから、
そうそう、
絶対諦めないでいこうと思ってますけど、
うんうん、ずっと前を向いて生きていきたいですよね、
そうっす、
まあ、どんどん年齢重ねていきましょうよ、
はい、そんなあなたからのメッセージ募集しております、はい、郵便番号 930-8567、うん、FM 富山シャンシャンチューズ電話りまで、はい、そして、FM 富山のホームページからも募集しております。
もうね、この番組もぜひ長寿番組になってね、
うん、そうよね、
コンプレッサーさんと島香織さんが80代になってもやってるみたいな、
うわーすげー、ということは何年後にな
るの、わかんないけどぜひまだそこまで皆さん応援してください、はい、
皆さんも長生きしてください。
じゃあ締めましょう
午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。